皆さんこんにちは。今月もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。本日収録日9月18日、9月半ばとは思えない暑さですけれども、サンダは朝晩ちょっとずつ涼しくなってきております。9月にふさわしくない、私は未だノースリーブで、ラジオ放送に来てますけれども、この8月7月とですね、私たち管楽器奏者は繁忙期に入るんですね。なんでかっていうと、吹奏楽部のコンクールの時期なので、学校指導が非常に多くなります。で、その繁忙期を過ぎて、私は8月の前半に、一旦仕事が一段落しまして、でお盆に入りました。で、そのお盆に入った瞬間に風邪をひき、で未だにねちょっと咳がコンコン出てしまうので、皆さんのご迷惑になるかもしれないですけれども、ご容赦ください。その繁忙期を過ぎましてですね、私は遊び放題しております。まずは、大阪の美術館でゴッホ展に行きまして、そして、お盆明けに三重旅行に行きまして、9月頭に万博、大阪万博2回目行ってまいりまして、そして今週頭ですね、やっと鬼滅の刃映画を見てまいりました。非常に遊びほうけております。こういう遊びほうけてるご報告というか、記録をインスタグラムのストーリーズで基本的にしてるんですね。そしたら友達に、なんか最近やったらちょっと遊びの投稿多くないっていうふうに言われまして、本当おっしゃる通り遊びすぎだなと思ってたんですけれども、今日はちょっと20代遊ぶ時間がなかった時のお話をちょっとだけ聞いていただこうかなと思います。昔の苦労話ってなんか聞いて楽しいものではないんですけど、まあ一音楽家として20代どういうふうに過ごしたかっていうのを皆様に少しだけお話できたらなと思って今日はお話しします。20代辛かった話。その20代生きてる時はですね、別に辛いとか今が苦しい時期だとかって別に思ってたわけではなく、その時その時楽しく過ごしてたわけなんですけど、今30後半になってですね、20代って本当遊ぶ時間なかったよなって振り返ることが多いです。今ねこうやって遊びの報告してるんですけど、こういう遊びに行ったとか旅行に行った、なんならカフェでお茶したとかっていうのもあんまりなくてですね、いつも追われている日々でした。もちろんその忙しかったっていうのも、例えば仕事がたくさん入ってきて売れっ子だったっていうあんまりいい忙しさではなくて、例えば、大学卒業しまして、私は服屋さんでアルバイトしてたので、そのアルバイトを続けながら、ヤマハの音楽講師としてレッスンに行き、当時はミベモルサクソフォンアンサンブルというプロのサックスのアンサンブルの団体に加入してたので、その練習本番もあり、で若い時って、あんまりお金にはならないんですけれども、やっぱいろいろお仕事をいただくことが多かったので、月に1回の本番だったりの、練習に追われていました。で卒業してすぐはですね、まだ、大学時代に入っていた西宮市の吹奏楽団にもまだ加入してたので、全部参加してたわけではないんですけど、週に3回も練習がある結構ハードな団体だったので、そのスケジュールもあって、こうスケジュール帳をパッて見ると休みの日が1日もないんですよね。もうしんどくてしんどくてしょうがなくて、で、もちろんアルバイトをしたりヤマハの講師として、そのお金を稼ぐっていうことと自分の練習をするっていう両立が全くうまくいってなかったんです。 追われて、毎日追われてしんどいから休みの日に練習できないとか、練習したらなかなか1ヶ月体力が持たないとか、で、かつその時って、私は実家にいてた時と一人暮らしを始めてた時期があるんですけど、実家にいた時はまだ実家で練習させてもらってる時もありましたし、三田市にいましたので、里のねホールとかフラワータウン市民センターとか、こう練習施設が充実してたのもあって、まだ練習場所が確保できたんですね。ただ一人暮らしするとそうもいかず、毎日カラオケボックスにこもる日々でして、ちょうど住んでた近くにあのボーリング場の、ラウンドワンですね、ラウンドワンがあったので、毎日ラウンドワンに電話して、今から空いてますか、今から空いてますかって毎日のように電話して、なんなら本当満席の時もあったので、で行ってこう歌いたい放題ですかね、なんか3時間パックかもう無限に歌えるっていう、だからひどい日は6時間7時間カラオケボックスにこもって練習して歌って練習して歌ってを繰り返しておりました。あの歌うって結構体力使いますね。あの練習できなくなりますんで、歌い継ぎには注意です。まあ、なんせその練習室も毎日困っていました。でやっぱり練習日が多くなる、本番が多くなるっていうと、それなりにこう楽器にかかるコストもかかってくるわけで、なんか稼いだお金がそのまんまそのもう楽器に全部つぎ込まれるっていう日々だったんですよね。なので遊びに行くお金もない、時間もない。でもちろん今思えばもうちょっとうまくやってればもうちょっと効率よく時間も作れたしお金も稼げたなって思うんですけど、まあ、当時の私にはもういっぱいいっぱいで、本当に毎日練習しなければ早くお金を稼がなければ、なんかそういう気持ちで過ごしている20代でしたね。でさらに20代後半になって、いやこのままでは私はそのプロとして生きていくには難しいんじゃないかって非常に悩んだ時期がありまして、コンクールを受けなければ、そしてなんなら賞をいただいてちょっとこうプロフィールを華やかにしなければって思ってた時期があったんですね。コンクールって、まあ、いろんな、コンクールがありまして、まあ、夏に開催される、冬に開催される、いろいろあるんですけども、私はもう、まあ、時間とお金の問題もあって2年だけ受けようっていうふうに決めたんですよね。だから2週コンクール、いろんなコンクールを2週しようっていうふうに決めまして、それが28、29でしたかね。コンクール受けるにはちょっと遅めの年齢ではあったんですけど、自分なりに挑戦しようと思って、コンクール受けるとなると仕事をしながらその練習をし、コンクールにかかる費用も払いということで、さらに自分を追い詰めたわけなんですけれども、もちろん毎日ね、生きてる時間じゃない、生活してる時間全て練習するわけではないんで、本当に今思えば朝練習して夕方には自分の好きな時間にすればよかったんですけど、なんかねもう常に何かをしなければ、今こうやってだらけてる時間は自分を追い詰めるんではないかとか、なんかもう精神的に常に追われている感じだったので、本当にお茶したり、今日はちょっと練習早くして本読む時間にしようとか、そういうのもなかったですね。もうひたすらカラオケボックスで歌う余裕はあったんですけど、練習して歌って練習しての日々でした。でそれが30ぐらいまで続き、で、その後ありがたいことにですね、やっぱりいろいろこう自分で活動したりコンクール受けたりすると、動いてるとやっぱお仕事って来るんですよね。で30代に入り、なんと月1ぐらいで安定的にこう演奏の仕事が入りまして、すごい嬉しいことだったんですけど、その当時の私にはもうしんどくてしんどくてしょうがなくて、毎月この曲をしないといけない、でこの曲を を10曲とかを何にするかとか、もうそれこそ譜面を漁っていろんな譜面を買って、またそれにお金を費やし、なんせ効率の悪い、容量の悪いことばっかりしてまして、ずっとしんどい日々が続いておりました。で、そんな時にコロナ禍に入ったんですよね。で、仕事がなくなってもちろん焦る気持ちはあったんですけど、まあ、正直私の中ではすごいホッとしたというか、あ、やっと自分の時間が取れる、なんか練習をちょっと置いて、なんか本当に自分がしたいことってなんだろうって考える時間ができましたね。皮肉な話なんですけれども、で、不思議と時間ができると、あ、こういう録音もしてみたいとか、こういう動画を撮ってみたいとか、いろんな欲が湧いてきまして、あ、人間ってこう余白がないと新しいことをしようって思わないんだなっていうふうにその時気づいたのもありますし、音楽家の友人たちがみんなそう言っていたので、あ、みんな忙しい中頑張ってるんだなっていうふうに思いました。それで、やっとやる気になってきた頃に、全く仕事が入らず、月1位あった本番は年に2回か3回に減ってしまい、ね、こうやろうと思った時には仕事がなくて、しんどい時に仕事がいっぱい来るという、まあそんなもんなんですけど。ということで、で、そのコロナの時に、あの、GoTo なんちゃらっていう、こう旅行に行ったらちょっと安くなりますよみたいな制度があったじゃないですか。あの時に本当に何年かぶりに旅行をしまして、上高地に行きましたね。よっぽど癒されたかったんでしょうね。なんかそのコロナ禍の時ってずっと世界各地のこう Google マップで自然のとこを見回るっていう謎の行動をしていたので、よっぽど癒されたかったのか上高地に行きまして、あ、旅行って素晴らしいなと。現実逃避というよりは、まあ、普段味わえない、景色を見たり、こう文化に触れたりっていうのはすごい人間の心を豊かにするなと思って、で、この今月もこう遊び放題してるわけですね。そうです。その時に、あ、私って今まで旅行もしてなかったし、それこそその時は外を散歩するなんて余裕も体力もなかったので、今散歩が好きでこの1、2、散歩っていう名前にしてますけど、まあ、自分がこう散歩を好きになるっていう余裕ができる風になったんだなというふうにも思っています。なぜ本当20代辛い、辛いというか、まあ楽しかったですけど辛い日々が多かったですね。で、30代入りまして、まあ、コンクールも一段落して、で、コロナ禍明けて、で、今はもう家に防音室がありますので、まあ、好きな時間に好きなだけ練習できるんですけど、そうなるとなかなか練習しないというダメダメなんですが、で、まあ、別にお金に余裕があるわけではないんですけれども、こう自宅に来てくれる生徒さんとか、こうヤマハにずっとね、ある程度ずっと来てくださる生徒さんもいらっしゃって、まあ、収入も安定してきて、やっと今日はちょっとお茶しようかな、サバ行こうかなとか、今日はちょっと時間あるし散歩してパン買いに行って、でそこから食べて練習しようかなっていう余裕が本当にこの年になってやっとできました。なかなか長いしんどい下積み時代、まあ今も全然下積みなんですけど、20代に比べれば自分の思ったように生きたいように生きれるようになったなというふうに思っております。まあその反動で今、あの、遊び放題ほうけておりますので、あの、インスタグラムの投稿をどうかご容赦くださいませ。そして、一つだけ、先日鬼滅の刃見に行きまして、私は鬼滅の刃大ファンなんですが、一旦ちょっと冷めておる時期もありましてですね、一時はあの漫画全巻22巻でしたかねを、もう一生何週も読み続ける、その度に涙ボロボロ流すっていう時期もありましたし、最初の映画ですね、無限列車編は5回見に行きましたし、 で、その後の続編をネットフリックスで見ているうちに、ちょっと興味がそれてきまして、で、今回の映画もどうしようかなぐらいに思ってたんですけど、改めてもう一回ネットフリックス見て、またわーわー泣き始め、で、漫画をもう一度読み直し、そして、今回映画に行ってきました。まあ、一言感想は、もうアニメ会社さん、UFO テーブルさんの素晴らしい、映像美、こだわり、もうすごいな、圧巻の一言と、あとはもう声優さんの名演技ですね。もうそれに心を打たれまして、まあ、2時間半ちょっと長い、映画でしたけれども楽しむことができました。ただその日空調が壊れたらしく、映画2時間半暑い中汗を流しながら見たので、ちょっと途中から集中力が切れてしまって、もう他の方たちもトイレにわーわー、もうお遊戯会、子供のお遊戯会かなっていうぐらい、みんなわーわー立ってトイレに行かれたりしてましたね。この時期ちょっと空調はいりますね。ということで、こう20代辛かったっていうお話と、遊びほうけたっていうお話をお聞きいただきました。そして、先月はですね、ゲストドラマーの織田健吾くんが来てくれて、このスタジオを非常に盛り上げてくださって、私はゲストが来てくれた回はの録音放送はこうエンドレスで聞いてしまうんですよ。もうゲストの方のトークが面白すぎて、自分一人の時は一回聞くか聞かないかなんですけど、ゲストの回はとっても楽しく聞かせていただいております。そしてですね、10月の、来月ですねはまた新しいゲストにお越しいただきます。なんと3人、だって私含めて4人で放送を予定しております。滋賀から、なんと滋賀京都ですね、滋賀京都、そしてお一人は、三重に住んでるんですけど、まあ、滋賀にもご実家があって、多分滋賀からその日は来てくれると思うんですが、なんと三重、滋賀、京都から3人、このはるばる三田へお越しいただく予定にしております。まあ、どなたか申し上げときますね。カトレアサクソフォンカルテットの、4人いらっしゃるんですけど、ちょっとその日お一人は来れないようなので、3人お越しいただいて、私と4人、トークした後にその4人でまた練習するという予定にしておりますので、10月の放送もぜひお楽しみにしてください。今日はちょっと音楽の話が多いんですけれども、10月はなんとちょっと本番目白押しでして、宣伝させていただいてもよろしいですか。まず一つ目、10月3日、大阪国際サックスフェスタという演奏会です。もうサックスプレイヤーがもう集る会なんですけれども、豊中市の、文化芸術センター中ホール、アクア文化ホールですね。阪急の宝塚線曽根駅より、まあ、徒歩5分の場所で、10月3日金曜日18時30分よりスタートします。これはですね、私の恩師である井上麻子先生が、まあ、主催されているフェスタなんですけれども、今回のゲストはですね、平井渉さん、もう私は彼が高校3年生の時から存じ上げてるんですけど、大阪音楽大学卒業しまして、もうそのままパリ国立音楽院に行きまして、もう首席で卒業されました。そして、いろんな世界のコンクールで賞を取られてまして、でつい先日ですね、日本で一番のサックスのコンクールで優勝されまして、もう今超話題の人です。で、私は彼の演奏を、その世界のねコンクールの時に YouTube では拝見してて、素晴らしいプレイヤーだなっていうのはもう存じ上げてるんですけど、生で聞くのは今回初めてですし、今この話題の彼がもう一番コンクールで優勝した直後にこう聞けるっていうのは、この演奏会なのではないかと思うので、彼平井渉くんを聞きに来る ていただきたいですし、私は、一応関西で活躍するプロのサクソフォン奏者たちによるスペシャル80層ステージというので、私の恩師井上麻子先生と、活躍するプレイヤーさんとで80層で演奏します。その他にも、大阪サクソフォンオーケストラということで大阪音楽大学の卒業生や、この関西の音楽大学卒業した方たちでこう有志で、構成されているオーケストラの演奏、そして京都市立芸術大学サクソフォンアンサンブルの、メンバーの方たち、もうすごく優秀な方ばっかりですね、のアンサンブル、そしてですね、あとは、コリアサクソフォン、のチームですね、韓国から指揮者の方とサックスプレイヤーの方がいらっしゃる、非常に、いろんなバラエティに富んだメンバーで、それぞれのアンサンブルステージと全員で演奏するステージ、そしてその平井渉くんのソロのステージもありますので、もうすごく楽しい演奏会になると思います。ですね、一般2,000円、大学生以下1,500円、で当日券はちょっと500円増しになってしまうんですけれども、ぜひご予約いただきたいなと思います。そしてもう一つはですね、ちょっともうこれはね、応募した方のみということであれなんですけれども、大阪シオンウィンドウオーケストラさんの演奏会に、エキストラとして出演してまいります。これはね、いつもされている演奏会シリーズですかね、大阪市職員互助会公益事業ということで、こちらは大阪市内在住在学在勤の方を、まあ、820名様を無料でご招待という演奏会でして、もうちょっと応募が9月11日に終わってしまっているので、残念なんですけれども、10月5日泉ホールでもうポップスばかりの演奏会をしてまいりますので、これは私頑張ってまいります。そして最後もう一つ長くなりますが、10月12日滋賀サクソフォンサミット2025ということで、これは私の尊敬する先生であります陣内明子先生を中心に、構成されている滋賀のサックスで活躍される方が集まられて、毎回ゲストがお越しになられる、アマチュアさんも含めた素晴らしい、サミットですね。今回のスペシャルゲストはですね、宗貞先生ということで、関東の素晴らしい、プロのプレイヤーさんですね。もう私たちは宗貞先生と聞くと、ヒーってこう、なんでしょう、背筋がなんか伸びるというか、震えるというか、素晴らしい威厳のある先生がお越しになられます。で、私はですね、この滋賀サクソフォンサミット、毎年ゲストじゃない、毎年このプロステージで出演されている、先ほどゲストと申し上げたカトレアサクソフォンカルテットの皆さんに、いつもアルトでいらっしゃる白石さんの代わりに私が出てまいります。この4人で演奏するということで、その練習を3打でし、ラジオ放送をしてから、本番に臨むということに予定しております。滋賀の方々、このサンダに来る日はアウトレットに行くのを非常に楽しみにしておりますね。ラジオが楽しみなのかどっちなのか。で、このサクソフォンサミットは、いろんなアンサンブルのステージ、そしてその宗貞先生によるゲストステージプラス、このアマチュアの方プロの方一緒にする大合奏というふうになってますね。私たちカトレアサクソフォンの演奏は10分程度あるんですけれども、今回初挑戦の難しい曲をしますので、ぜひよかったら、ちょっと滋賀三田の方には少し遠いかもしれませんが、 JR でね、わーっと行けますんで、滋賀サクソフォンサミット、2025年10月12日日曜日ですね、大津市民会館大ホール、開演が1時半になっております。チケットは全席自由で、前売り券が500円で、当日が800円と割とお手頃なお値段になってますので、琵琶湖を見て、そしてこの滋賀サクソフォンサミットにお越しいただければなと思います。あともう一つはですね、これはまだちょっと詳細が決まってないんですけれども、10月30日、木曜日ですね、 これは大阪梅田のドルチェガッキさんのホールで、USJ という名前のついた、関東で非常に、まあ、ていうか、まあ、日本で一番、一番、日本でとっても有名な方です。サクソフォン奏者、松下洋さんが主催する、USJ。関西のプロプレイヤーを集め、その松下洋さんがこう手掛けるコンサートということで、非常に素晴らしい方ばっかりで、私は今回初参戦なんですけれども、とっても今から緊張しているとともに、まだ何の楽譜も届いておらず、大丈夫、私は練習に間に合うかと、大丈夫かなと心配しておりますが、こちらも頑張りますので、詳細決まりましたらまたお知らせさせていただきたいなと思います。ということで、8月9月遊びほうけまして、練習はしてましたよ、練習はしてたんですけれども、10月ちょっとこの演奏会のために、頑張ろうと思いますので、ぜひどれかの演奏会にお越しいただければなと思います。では本日も、本日ちょっと長くなりましたね、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございます。来月はですね、10月17日第3金曜日、放送日になっておりますので、そちらをお楽しみにしていただければと思います。ではまた来月まで、さよなら。